パリサイ派の律法学者は、イエスが罪人や徴税人と一緒に食事をされるのを見て、弟子たちに、どうして彼は徴税人や罪人と一緒に食事をするのか、と言った。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは、丈夫な人ではなく、病人である。私が来たのは、正しい人を招くためではなく、罪人を招くためである。主イエスがガリラヤ湖のほとりに出て行かれたとき、群衆がそばに集まってきたので教えられました。しかし、その群れには加わらず、一人収税所に座っている人がいました。アルファイの子レビという人でした。ガリラヤは当時陸上交通の要所の一つで、ヨーロッパとアフリカの間を行き来する人々がそこを通過しました。そこには収税所があり、通行税が徴収され、当時の支配者の一人、ヘロデ・アンティパスに納められていました。レビはその徴税人だったのです。ユダヤの社会においては、このような仕事は嫌悪と侮蔑の対象でありました。というのも、自分たちを支配しているローマの権力を傘に着て、同じユダヤの同胞からお金を巻き上げていたからです。それだけでなく、徴税人の多くはそのお金で私腹を肥やしていたからです。信仰があるユダヤ人は、たとえ貧しくてもこの仕事にだけはつかないと思っていたのです。それにもかかわらずレビは徴税人として生活していました。一度この仕事に手を染めた人は、ユダヤ人社会から排除され、ユダヤ教の街道から破門されました。そしてユダヤ人からは売国奴として見なされていたのです。レビはこの収税所に座るたびに、多くの同胞から軽蔑の眼差しを向けられていたので、何とも言えない潰れそうな気持ちと自己嫌悪の感情を持っていたかもしれません。しかし主イエスは通りがかりにそのレビに、私に従いなさい、と声をかけられたのです。レビにとって主イエスに従うということは、その場で立ち上がり、収税所を離れるということでした。それは自分の生活を成り立たせていった徴税人という立場と仕事を捨てることを意味しました。一度離れたら二度とそこには戻れません。それでもレビは立ち上がりました。そしてその時から彼の人生は全く変えられたのです。私の大学時代の友人がクリスチャンになる以前の自分のことを話してくれたことを思い出します。彼は自分の曖昧で投げやりな生き方が嫌でたまらなかったのです。しかし、どのように生きていけばよいかわからず、だらだらと毎日を過ごしていたと言っていました。しかし、何かのきっかけで教会に行き、よくわからないまま集会に出席していたときに、ある聖書の御言葉に引きつけられたと語ってくれました。誰でも、キリストにあるならば、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去り、すべてが新しくなった。このすべてが新しくなったという言葉に特に魅力を覚えたと言っていました。彼はちょうどレビのように、本当は自分の古い生き方が新しくされることを望んでいたのです。このレビも同じです。自分で自分を変えることはできなくても、主イエスにはできるのです。主イエスに招かれたレビは大きな喜びに満たされました。そして早速自分の家で祝宴を催します。それまで彼と食事を共にしてくれる宗教的指導者は誰一人いなかったのですが、主イエスは彼と親しい食事の交わりの席についてくださいました。そしてその食事の席には、主イエスと弟子たちだけではなく、多くの徴税人や罪人も同席していました。それを見て、ファリサイ派の律法学者たちは、弟子たちに、どうして徴税人や罪人と一緒に食事をするのか、と非難をしました。ファリサイ派というのは、 ローマの圧政にも屈せず、より厳格に生活を律し、敬虔な生き方をしていた人たちです。彼らには、なぜ主イエスが罪人と一緒に食事をされるのか理解できませんでした。その彼らに、主イエスは言われました。医者を必要とするのは、丈夫な人ではなく、病人である。私が来たのは、正しい人を招くためではなく、罪人を招くためである。伝染病患者の中に入っていく人がいれば、その人もまた病気に感染する危険があります。しかし、危険を顧みず、病人に近づくのが医者の務めです。それと同じように、罪人に近づくのは、主イエスの務めだったのです。主イエスは、罪人を清める清さを持っておられます。そしてこの神の御子主イエス・キリストは、私たちの罪を背負い、その罰と呪いを引き受けるために、自ら十字架の死に向かわれたのです。誠の神様は、ご自身の命を捧げて、私たちに罪の許しと救いを与えてくださる神です。誠の神の御子主イエスは、私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ、誰も父のもとに行くことができないと語られました。そして、私は良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる、とも語られました。主イエス・キリストこそが人間に与えられている唯一の救い主なのです。誠の救い主イエス・キリストは、罪人であるあなたを招くために来られました。ためらわずに、主イエスに従っていきましょう。